鈴木智和のワンタイムトーク。どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。10月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は10月19日の木曜日でございます。今回で123回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。耳寄りな情報をですね、満載の番組でございますので、ぜひですね、聞いてためになる話をですね、次から次とですね、放り込んで、自分の活動の紹介とかですね、曲の紹介もさせていただいておりますが、まあまあ活動といっても、このワンタイムトークはその活動っていう活動なんですけど、まあまあライブ情報だったりとかですね、こんなことやってますなんていう活動も、発表させてもらってるんですけど、基本的には耳寄りな情報が中心になっておりますので、ぜひお時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。さてですね、いよいよ冷え込んで、まあ、来たといいますかですね、ちょっとずつこう寒くなってきて、セミも、まあ、セミかよってセミもなんかいつの間にか泣き止んでたっていう感じしませんか。セミなんかある時を境にこの時からセミが鳴かなくなったねっていうのってなんかちょっと なかったなっていうか、なんか気づけば気づけばセミ鳴いてなかったなみたいな。で、夜ね、今は夜になると、リンリンリンリンリンっていうんですか、スズムシっていうかね、秋の虫の鳴き声が聞こえてきて、こう、夜、こう、秋を感じるなぁなんていう、今日この頃でございますが、ね、皆様いかがお過ごしでございますか。でもなんかこう、やっぱりそういうところが、こう、彩ってるなぁっていう気しませんか。街の彩りっていうか、で、これから多分、こう、イチョウが黄色くなるじゃないですか。緑色だったイチョウが息づけば黄色くなってて、で、イチョウの下とかはこう黄色のこう絨毯のようなね感じになって、紅葉もこれからですよね。紅葉なんかも始まってくるんで、そういう楽しみがありますよね。秋は秋でね。で、近所にね、コンビニが新しくオープンしたんですよ。近所にで、オープンしたなって言って、まあ、駅から家までこう歩いて帰る道沿いの途中にオープンしたんで、ね、で、夏はね、アイスクリームを食いながら、こう、駅から家まで歩くみたいな、でやってたんですよ。で、駅のそばに、スーパーマーケットがあって、スーパーで、アイスを買って、家まで食べるのが美味しいってなんですけど、もうさすがにアイスをこう食べてるんですが、ゆとりじゃないですけど、アイスを食べてる季節じゃないなと思って、で、コンビニに、新しくできたコンビニによってね、肉まんを買ったんですけど、まあいいですね。こう肉まんがなんかうまい季節になったかってなって、だからこれから冬になってくると、肉まん、おでん、コンポタみたいな。だからそういうのがね、あ、ちょっとこう、季節を感じるようになってくるのかなと思って。で、サルスベリなんかもいつの間にかなんかこう、花もなくなっちゃってて。だからこう、秋の花、冬の花に変わってくるんだろうなっていう感じですよね、今ね。金木犀なんかもすごいこうバリバリ匂いがしてて、ああ、気持ちいいなっていう、金木犀の香りってなんかすごい心地いいですよね。なんか、まあ、芳香剤っていうところももちろんあると思うんですけど、まあ、芳香剤っていうよりは、いいって、ああ、いいってこう思う香りしません？なんか金木犀ふわっと漂ってくるとね。だからこう今ならではのね、こう匂いをこう、香り匂いっていうか、香りって言った方がいいね。香りをこう味わいながらですね、ちょっと秋を感じているこの頃でございますが、で、いよいよ、先週、先々週と続いてきましたですね、秋の味覚シリーズをですね、最終、第3弾で最終でね、行ってみたいと思いますね。最初は、果物できて、この魚できましてですね、で、次はですね、秋の野菜でございますね。野菜。で、まあ、これも、あんまり多く紹介してるとね、多いよっていう、こう、ご指摘もいただくんでですね、二つぐらいに紹介したいと思いますが、秋の味覚。まず、秋の味覚の野菜、一つ目は、さつまいもございます。 さつまいも、まあ、近年では1年を通して、見られるようになった食材ですが、9月から12月頃に収穫期を迎えます。石焼き芋のアナウンスで屋台やトラックは懐かしい気持ちになりますよね。食物繊維やビタミン C が豊富で甘く美容効果も高い食材です。さつまいもは乾燥と低温、低温って温度、音の方、低い音、低温に弱いため冷蔵庫では保存せず新聞紙で包んで冷暗所に保存しましょう。あ、冷暗所って言うとちょっと一回脱線しちゃうんですけど、健康診断にこう行ってきましてですね、この間の健康診断で検便をこう取るんですけど、こう2日間分取るんですよ、検便って。で、だから、当日は当日の朝取って、こう持ってくますけど、なんですか、一応紙には5日前か、のもかって書いてあったんですけど、5日前のもなと思うんで、やっぱこう、一般的には、その当日の朝と前の日って感じじゃないですか。で、前の日に、取って、恋愛所で保管って書いてあったんですけど、なんかわからないっていうか、これ冷蔵庫に入れ、いや、入れないよ、冷蔵庫は入れないよね、いや、これダメだよね、みたいな感じで。まあ、今、秋だったからいいんですけど、なんですか、夏とか、そういう時に冷暗所ってなると、まあ、なんでしょうね。要は、日陰の、とこですよね。日陰になってる、日が差さないようなとこっていうところですよね。なんか、冷暗所って難しいですよね、なんか。昔はなんかその何、昔は家って、こう、家っていうか、うちはマンションだからないんですけど、床が、台所とかに、こう、床をなんか、蓋みたいなのパカッと開けると、下に漬物とかつけてるような部屋があって、あるじゃないですか。なんかそういうのを冷暗所って呼ぶのかな、みたいな風に思ってたんですけど、まあ、解釈としては、なんですか、こう、とにかく日当たりが、なんで、日当たりが良くて暑くならないような場所っていうことなんでしょうね、きっとね。そう。で、冷暗所で保管って書いてあって、なんか冷蔵庫に、いや、違う、みたいな、ちょっと思ったんでね、ちょっと思い出しました。さつまいものくだりと、その、検便の話をなんか、一緒にするのはちょっと良くないですよね。大変、申し訳ございません。それは大変申し訳ございません。あ、ちなみにその健康診断ですね。結果は出てないんですけどですね、絶好調でございましてですね。ただ、一個、言うなら、ちょっと最近、漫画本を読むと、なんか字がね、ぼやけてくるって、あれこれってあれあれってこれはもう、葉月ルーペがちょっと、見えかかってきてるっていう感じになったんですけど、まあ、なんかね、そういう兆候が見え出しては来てるんですけど、肉体的にはですね、まあ、超健康でございましてですね、まあ、元気にまた歌っていきたいなと、こんな風に元気に歌えるようにまたね、健康診断でね、チェックしながらですね、結構確かめながら歌っていきたいななんて、こんな風に思っている次第でございます。まあ、脱線してしましたので、もっとちょっと戻りますね。で、美味しいさつまいもの選び方でございます。皮にシワや傷、デコボコ、黒い斑点がなく張りのあるもの、あとずっしりと重いもの、毎回言うよねこれね、ずっしりと重いもので、色づきが均一で鮮やかな紅色のものということでございますので、まあ僕が解釈するように、デコボコがあんまりないもので、ちょっと黒い斑点がないようなものをちょっと見るといいんじゃないかなって、思います。持った時に、ね、軽いものって、重いものっていうのはちょっと分かんないですね。軽いの、うん、まあとにかくなんか身が詰まってるような感じっていうのを参考にしていただけるといいんじゃないかななんて思います。ではね、もう一点はね、かぼちゃですね。秋の味覚はかぼちゃね、まあ、ハロウィンなんかもこの時期もうまさに秋 の果物の代表選手じゃないかっていう、かぼちゃでございますかね。ホクホク 食感と優しい甘みが特徴のかぼちゃは保存性が高く栄養満点の秋の味覚です。かぼちゃは鮮度が良いほど美味しいというわけではなく、追熟、熟すね、収穫後に一定期間置くことさせて、でんぷんを分解させて糖分に変えることで甘みを増幅させることができます。収穫から1ヶ月程度、冷暗所で貯蔵し、冷蔵庫じゃないですよ。冷暗所で貯蔵し、追熟すると甘みが増して美味しくいただけます。ということでございます。美味しいかぼちゃの選び方ということで、皮が硬く、表面にツヤがあるもの。 で、丸みがあり左右対称なもの。おー、左右対称なものがいいですね。また来た。ずっしりと重いもの。で、軸が太く切り口が乾燥しているもの。軸の周りが少しへこんでいるもの。果肉が肉厚で濃いオレンジ色のもの。種が膨らんでいるものがいいそうなんでございますね。まあ、まとめますとですね、皮が硬く表面にツヤがあるっていうので、まあそういうのなかなか難しいですけど、左右対称なものっていうのでものってなってるので、なんかこうあれ右が出っ張ってたりとか左がちっちゃかったりとかっていうよりも、なんかこう右と左が同じような感じで、まあ切れてるものだって言うんだったら、あの肉厚で濃いオレンジ色っていうのが特徴のようなものですね。参考にしていただけたらなと、こんな風に思います。まあ、どれだけこれがね、皆さん心に残るかは、まあ、置いといてでございますが、あ、なんか、おいね、八百屋とかで野菜見たときに、あ、なんか、そういえば鈴木なんかこんなこと言ってたなとかって、左右対称とか言ってたなとかっていうのをちょっと思い出してくれたら嬉しいななんていうので、ちょっと紹介させていただきましたですね。まあ、そんな秋を感じる一幕だったんじゃないでしょうかですね。いや、でもなんかこう、秋ってこう夏が終わっちゃって寂しいって最初思ってたんですけど、秋始まると、いや秋めっちゃいいなと思いますよね。ジョギングしてても、やっぱ気持ちいいし、なんか過ごしやすいですよね。だからもう衣替えとかもね、ちょっと行いましてですね、いよいよ秋から冬にかけての準備を、始めていってるようでございますが、皆さんはね、秋を楽しんで、過ごしていただければなの、これ幸いでございます。さてですね、今日の話となりますが、思い通りに物事が、進まないということは多々あるんじゃないかと思いますけどですね、まあそうですよね、人生っていうのはそういうもんだと、思い通りに進まないっていうところを自分がどう受け止めてこう進んでいくかというか、まあそういうところに尽きるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ仏教の教えなんかもですね、そういうところにですね、教えが、まあ、ありまして、お釈迦様の教えの中にですね、ちょっと紹介したいと思うんですけど、まあ全然この仏教の授業みたいな感じになっちゃうあれじゃないんですけど、仏教のね、言葉でですね、一切皆苦っていう言葉があるんですよ。で、それは一に生きるに皆苦しむっていうふうに書くんですけど、それは人生は思い通りにならないっていうことを説いてるんですね。で、それは何かというと、思い通りにならないっていうのは、まず四苦八苦って言って、仏教の教えでなんか苦しみがあるっていうようなところもあるんですけど、その続きの中で諸行無常っていうのがあって、全ては、まあ、移り変わるものっていうのがあって、絶えず変化し続けてるっていう時代じゃないですか今。例えばその変化し続けるって、例えばですけど、1年前にこう1年後にジャニーズが亡くなってるなんて、想像もしなかったですよね。もう想像もしなかったことは、1年後にもう結構そのビッグモーターとかもそうでしょうし、大きな会社だって、1年後に亡くなってるっていうこと、まあビッグモーターはまだありますけど、そういうこともまあありますよね。で、それ諸行無常というか、全てが移り変わっていくものってなってるんですけど、まあそういうふうに、まあ時代、世の中が変わっていくっていうところではあるんですけど、そんな中で何かこう、まあ変わらないものっていうのももちろんあるんですけど、仏教の教えとしては、その変わらないものっていうところをに執着するっていうところが、とらわれてしまうっていうのが苦しみにつながるっていうところにもなるっていう風になってるんですね。で、なので、変わっていくものっていうことを、まあ、自分で理解して、変わってったは変わってったっていうことで受け止めてっていうことだと思うんですよね。だから、その思い通りにならないっていうことも、もうだから、そういうもんだっていうことで、それ何に対して思い通りにならないんだっていうところをなんか持つっていうかな。例えばその、自分はプロ野球選手になりたかったとか、飛行機の運転手になりたかったとかって、あ、 宇宙パイロットになりたかったとか言って、でもなれいう人って一握りじゃないですか、なれないじゃないですか。でね、だけどそのパレイロ宇宙ロケットの宇宙パイロットになりたいことに執着し続けると、多分それは苦しみな気がするんですよね。あの苦しみっていうか、なれないって言ったらまたなんかその別こう自分もこう諸行無常で変わっていって、こう別の道っていうか、何かこう、じゃあ宇宙が好きだったら違う形で宇宙に携わってもいいし、その宇宙パイロットで飛んでる人を応援するじゃないですけど、何かこうそういう風にして、ね、思い通りにまあ進まなかった時にそこに囚われていると、まあ苦しいよねっていうところで、まあ変わっていくものっていう、世の中って変わっていくんだから、まあそういうもんでしょっていう、なんかそういう受け止め方をすると、なんかまた違うんじゃないかなっていうようなことを、ちょっとたまたまそういう記事で読んだんで今ちょっと話してもらってるんですけど、ただその続きがあって、そのもう諸法無我っていう言葉があるんですよ。で、もろもろのもろに、法律の方に、何もないに、無に、我って書くんですけど、諸法無我って言葉であって、で、それは何かというと、すべてはつながりの中で変化をしているっていう、まあ、その、我々のこの世界は、すべてこう、互いに因果関係があって、影響を及ぼし合って成り立っているっていうところだそうなんですよ。で、例えばその、なんていうんですか、自然環境とかでも、太陽があって雨があって雲があってとかってあって、まああの絶妙なバランスで成り立っているじゃないですか、全てが。さっきのセミもそうですし、スズムシもそうですし、で自分自身もそうであるっていう、自分の存在もそうであるので、その何ていうか、主体的なこう自己として存在している、ちょっとなんか難しい話になっちゃうね。なんかそう、自分自身もその中の一つなんで、それ、なんつうんだろうな。ちょっと、自分はその中の一つだから、自分は自分の意思でこうしてんだっていうのが、ちょっとそうじゃなくて、自分も必要な一つなんだよっていうこと、このパーツの、この世界に成り立ってるパーツの中の一つの存在なんだよっていうですか。で、自分も影響を与えてるし、与えられてるしっていうところで言ったら、雨とか雲とか太陽とかと同じ、自分自身も同じ、何、必要な、そのパーツっていうか、必要な存在なんだよっていうことなんですよ。そうなんですよ。まあ、それはちょっと記事で読んだんで、ですけど、っていうところもあるので、なんかその、まあ、まとめて言うとですね、要するに言うと、思い通りにならないっていうことにとらわれていると苦しいから、それから受け止めて、もっと自分はその違う角度で、なんかこう物事を捉えて、行くっていうのかな、そうじゃなかったけど、でもそのこうなったとかって、でもそれってそうやってる自分自身も実はその互いに影響を与える存在の中で、そのとして大事な部分なんだよっていうところっていうことなんですよね。すみません、なんかちょっとシンガーソングライターに話すような話じゃなかったですね。もうごめんなさい。ちょっとなんか記事で読んだんで、ちょっと今今日こんな話してみようかなと思ってちょっと話してもらったんですけど、まあ何かこう、もう皆さんなんか鈴木なんか言ってっけど、なんかちょっとわかる気がするけど、わかんない気がするなって、ちょっと思ってくれたら嬉しいなと思ったんで、ちょっとこんな話をさせていただきました。なのでね、思い通りにならないっていうことはね、別にもう気にすんなと。そんなもん、いちいち気にすんなよって、変わってくんなよ、世の中どんどんさ、っていうことで、それだけはちょっと言いたかったっていう今日の、今回の話でございました。最後までご清聴いただきまして、ありがとうございました。さてですね、今回の、告知か。告知は、10月22日の、日曜日に、トツカロッポで弾き語りのライブがありますので、ぜひお時間がありましたら遊びに来てくれたら、嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。13時スタートで、私の登場は14時20分を予定しておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。さてですね、今日はどうしようかな、夜を抜け出してという曲を日でお別れしたいと思います。さてですね、まあ、秋深まってまいりましたがですね、まだまだ、素敵なね、秋をね、過ごしていただければと思いますので、風邪などひかずに体に気をつけて、素敵な日々を、素敵な秋を過ごしてまいりましょう。皆さんもありがとうございました。鈴木そらでした。
抜け出して流した涙がむしゃらにもがき続けて落としていた鍵を見つけたらその扉を開けるから窓から風が吹いてくるどこかで犬が吠えている姿が見えないモンスター誰かが決めたことなの決めることなのか今はわからなくなってるブラックアウトしたテレビ話を求めたところで何も聞こえてこないからああ夜を抜け傷だらけでひたすらにあがき続けて迷いとともに歩き始めたらいつかは打ち解けてくんだろう落としていた鍵を見つけたらその扉を開けるから夜を抜け出してひたすらに朝かってまな気する方へ落としていた鍵を手に入れたらその扉を開けるから夜を抜け出して夜を抜け出して夜を抜け出して